恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんご存知のように、教会という言葉、もともとの言葉ではエクレシアと言いますが、神様によって呼び出されたものの集まりという意味です。すなわち教会っていうのは建物ではなくして、ここに集まっているクリスチャンの群れ、集まり、これが教会なわけです。1年半ほど前にここに教会ができてから、本当にですね、いろんな方々が教会にこう非常に来やすく入ってくるようになりました。昨日もスタッフでですね、少し買い物に行って教会に夕方帰ってきましたら、中からですね、音楽が聞こえてくるんです。なんだろうと思いましてですね、そーっと入っていきましたら、薄暗くなったこの教会の礼拝堂の中で、一番前の席に見知らぬ外国の方が座ってリコーダーを吹いていらっしゃるんです。その音がなんとも素敵で、私たちはしばらくその音楽を鑑賞させていただきました。スイスからいらっしゃったおじいちゃんでして、この内灘にホームステイしていらっしゃる、数週間までいらっしゃるっていうんでですね、ぜひ一度いらしてください、そして私たちにその音楽を聴かせてくださいとお願いしたんですけども、そんなことがですね、よくあります。まあ最近一番多いのはトイレ貸してくださいで飛び込んでいらっしゃる方が結構多くなってるんですけども、本当にですね、この建物、確かにそれも入りやすいっていうことで感謝、大切なことなんでしょうが、大切なのは建物ではなくして私たち一人一人、それが教会だからです。建物は教会堂なんですね。じゃあこのクリスチャンの集まりである教会というところは、さぞ清らかで愛に満ちて優しくって思いやりに富んだ、本当にですね、素敵な集まりでしょう、麗しい集まりなんでしょうと思うんですが、しかしだんだん教会が分かってきますと、そうでもないことが見えてきます。そこにはさまざまな失敗が見えますし、欠点がありますし、さまざまな問題が見えてきますし、今日のように昨年度の教会会計、これだけの不足でこれはどうしようもないので、もうチャラにしましょうなんていうですね、そんな話が聞かれると、なんだ教会はというですね、思いになってしまいます。教会っていうところは、すなわち私たちの集まりが教会ですから、じゃあその集まりがどういうものであるかは、私たちが一人一人を自分を見ればよくわかるわけです。もしも私たちが全く欠点がなく、失敗がなく、弱さがなく、もう完全に清くなっているんでしたら、その集まりである教会には何の問題もないでしょう。でも私たち自身がさまざまな問題を抱え、弱さを抱え、さまざまな失敗を抱えているわけですから、教会の中にさまざまな弱さが、問題があるのは、これは当然です。自分のことを棚に置いて、教会には問題がある、弱さがある、こんな欠点があるというのは簡単ですけど、しかし自分を棚に置けないのが教会なんですね。よく問題の教会か、教会の問題かということを言われます。この教会にはこんな問題があるんだから、この教会は問題だ、これは問題の教会だ。いいえ、問題の教会ではなくして、教会の問題、どこの教会にも、それがただ許された罪人の集まりでしかない、クリスチャンの集まりが教会であれば、教会の中にさまざまな弱さや問題があるのは、これは当然。この教会にはこんな問題があるので、別にこんな素晴らしい教会が見つかったので、そっちへ移ります。皮肉なことですけど、ある牧師がそういうですね、信徒に言ったそうです。ああ、それは良かったね、問題のない教会を見つけて良かったね、でも あなたがそこに入ったら、そこに問題が起こっちゃいますよ。そうなんです。問題のない教会、そんなところはどこにもないんですけど、もしあったとしても、そこに私たちが入ったら、問題を持っていくことになります。私たち自身が様々な問題がある。しかし、問題や欠点はあるにしても、教会に変わるものは何もありません。教会っていうところは、本当に素晴らしいところです。なぜなら、聖書によると、神は教会を愛して、教会にキリストを与え、教会のうちにキリストが満ち満ちているというのです。神は教会を愛して、ご自身の血をもって教会を買い取られたとあります。また、キリストと教会とは一体だということが、聖書の中で非常に詳しく何度も語られています。パウロは教会が大嫌いでした。ですからこの教会を撲滅することが自分の神から与えられた使命だと思って教会を抹殺しクリスチャンを迫害しているとき、十字架で処刑されたはずのキリストに出会うのです。そしてパウロは聞くのです。サウロ、サウロ、パウロのもう一つの名前です。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。パウロは発見します。教会とキリストは一体であること。クリスチャンを、教会を迫害しているとき、それはキリストを迫害することと一つだったこと。パウロは人生観ひっくり返って、それ以降は教会に命をかける、キリストに命をかける人に変えられるわけです。教会にはさまざまな弱さや問題、欠点があるにしても、私たちは神様によって結びつけられた兄弟姉妹を、本当にですね、かけがえのない存在として私たちは尊びたいのです。本当に主によって呼び集められたクリスチャンの集まりである教会ほど幸いなものはありません。本当に教会に今一緒にこうやっている兄弟姉妹の存在はなんと麗しい、嬉しいものでしょうか。本当に教会の中にはさまざまな人たちが集まっています。私たちのこの周りをこう見回してもですね、もしも教会で出会わなかったら、どこにも接点のない人たちがここに集まっていると思いませんか。絶対に他では出会えなかった方々がここで一つに集まり、一堂に会し、兄弟姉妹と呼び合う。誰がこのように私たち一人一人を、ここに集まった一人一人をこう導いてこられたんでしょうか。誰かが計画してこのような集まりを作り上げたんでしょうか。いいえ、誰も計画したわけではない。本当にですね、神様が不思議な方法を持って一人一人をさまざまな方法で呼び集められて、ここで出会わされていると思うしかないのです。先週のイースターには中出姉妹と岩崎姉妹のお二人がバプテスマ、洗礼を受けられました。お二人のお証、どのようにしてイエス様に出会ったのか、どのようにしてキリストを信じるようになったか、どのようにしてこの教会に導かれたか、そのお証を聞いたわけです。お二人の証を聞いていても、誰かがお二人をそのようにっていうよりも、本当にですね、生ける誠の神様が、もちろん人を用いてはいますけれども、神様が導いてくださったんだなっていうことを深く教えられました。さて、ヨハネの福音書です。私たちは今日でヨハネの福音書の第11章を終えるわけですが、ご覧になってわかるように、ヨハネの福音書はですね、21章まであります。ということは、この11章はこのヨハネの福音書全体の一番真ん中にある章です。この11章に至るまで、ちょうど山に例えれば、1章からずっと山登りをして、そして頂上に来たようなものです。山の上にはですね、分水嶺というのがあります。 なち山の頂に 雨水が落ちるとですね、分水嶺で水が右に左に両方に分かれる、そういうところ、同じ山に落ちた水、雨水がほんのちょっとした違いで、一つはある水は日本海側に、ある水は太平洋側に流れていくように分水嶺。実はこのヨハネの福音書11章はヨハネの福音書全体の分水嶺になっています。11章までひたすらキリストの生涯はこう山登りするように上がってきて、この11章から一気に山を下って十字架のイエス様へと駆け下っていく、そのようなですね、実は11章のこれまでも触れましたようにラザロの復活という一つの出来事が分水嶺になるのです。死んで4日も経っていたラザロがイエス・キリストによって墓の中からよみがえって出てくるという、この驚くべき出来事がきっかけで一気にキリストの十字架形が目の前に迫ってくるのです。45節46節、そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた。多くのユダヤ人はこの驚くべき奇跡によってイエス・キリストを信じました。でも幾人かは見ちゃった見ちゃったっていう感じで大急ぎで、なんとパリサイ人たちのところに行ってイエス様のなさったこの出来事を報告した、告げ口をした。報告を聞きましたパリサイ人と言われる人たちはすぐに議会を召集したとあります。47節、そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を召集していった。議会、まあ、日本で言えば国会議員に、国会にあたるようなユダヤのですね、当時の最高議会のことを指しています。当時ユダヤはローマ軍によって、ローマ帝国によって支配されている、そういう中で、ローマ帝国の支配の中で、ある程度の自由が与えられていて、そしてユダヤ人たちはこの最高議会っていうサンヘドリンっていうんですが、このサンヘドリンっていう議会で宗教的なことを語り合ったりして、一部自分たちの自由にいろんなことが決められる、そういう場所を持っていました。この最高議会サンヘドリンのですね、この構成メンバーは3種類の人たち。祭司長と、また律法学者と民の長老たち。この祭司長という人たちは、いわゆるサドカイ派というグループに属する人たち。律法学者、長老たちというのはパリサイ派に属する人たち。ですからここで祭司長とパリサイ人たちはっていうのは、この三種類の人たち全部を指している表現で、この人たちが議会を、最高議会を召集して、我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのに、議員たちは集まって苛立ちを隠せません。一体私たちは何やってんだ、あの人が、もうイエス様という名前も言いたくないのです。もうイエスという名前だけで胸くそが悪くなる。もうあの憎きやつ、あいつがっていうの言い方で、あの人が多くの印を行っているというのに、印っていうのは奇跡のことです。イエス様に対して反感を抱いているんですが、しかしイエス様が印、奇跡を行っていることを否定することができない。だからといってこのイエス様を信じる気にもならない。認めたくない。救い主キリストと認めたくないのです。しかし、彼らの焦りは48節、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。印を多く行い、すべての人が信じるかもしれない、そのような力ある方だったら彼らも信じればいいじゃないですか。でも信じたくないのです。すべての人があの人を信じるようになる、これは困ったことだ。そのことが彼らには許せないのです。すなわち、この人たちっていうのは宗教的な指導者です。イエス様が現れるまでは、 まさに彼らの天下でした。もう彼らは本当にですね、民の指導者として様々にですね、リーダーシップを発揮できたのです。ところが、イエス様が現れると、もうこぞってみんなでイエス様の方に人々が流れていくのが、もう許せない。すなわち、イエス様に対する妬みが彼らの一番根本にあります。そして妬みからやってくる憎しみ。その憎しみが、今や殺意に変えられて、何としても、あのイエスという男を殺したいのです。彼らの、本当にですね、妬み、憎しみ、殺意が彼らの目を歪めています。彼らの心を本当にですね、見えなくさせてしまっているわけです。彼らは、その殺意が、憎しみが、妬みからやってきていることを認めたくない。人がその心の深いところに妬みを抱いて、この妬みと憎しみを抱くとですね、何とかしてその人を訴える、責める理由、正当な理由を探そうとします。そして、心にある妬みや憎しみを隠して、訴える材料を探そうと思えば、いつでも手頃な理由が見つかるようです。ここでもユダヤの議員たちはその理由を見つけます。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。もしもユダヤの人たちがこぞってみんなでイエス様を救い主キリストと信じたら、このキリストを担ぎ上げて、この奇跡の力をフルに活用して、憎きローマ帝国に対して反乱クーデターを企てるに違いない。このイエス様によって、イエスキリストによってユダヤ人たちは結束してローマに歯向かうことになるかもしれない。そうなるとローマは放っておけないので、軍隊を動員して、この国を滅ぼすかもしれない。そうやってですね、イエス・キリストは非常に危険な存在だというのです。そうならないためにも、イエスを亡き者にしたい。しかし、だからといって今、イエスを捕らえて殺す、これだっていう証拠を彼らは握ってないのです。イエスを殺したいんです。捕まえたいんですけど、逮捕理由が見つからない。どうしようと議員たちがですね、額をつけ合って悩んでいるとき、突然です。議長役の大祭司カヤパが大きな声で、いかにも傲慢な、傲慢なですね、態度で議員たちをなじります。49節。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かってない。まあですね、議員たちって言っても彼らは民の指導者です。学者たち。そんな彼らがですね、こう思い悩んでいるところに突然大祭司が、あなた方は全然何も分かってないなんて言うとですね、なんという態度だろうと思うんですが、彼はこう言うのです。一人の人が民の代わりに死んで、国民全体が滅びない方が、あなた方にとって得策だということも考えに入れていない。このカヤパっていう人は、紀元18年から36年まで大祭司を務めたこのユダヤ民族のユダヤ人たちのまさに指導者。彼は議員たちを見据えながらいかにも横柄な態度で決めつけるのです。一人の人が死んで、そのことでみんなが救われるだったら、そんないいことはないじゃないか。それは得策だということをお前たちは考えていないだろう。と責めるのです。皆さん、カヤパは大祭司です。大祭司というのは、神殿で神様の前に出て、神様に仕える、まさに神の人です。しかし、この大祭司カヤパの発言、言葉は、なんと俗っぽい考え方でしょうか。彼の口から出た答え、得策という言葉が、ふいって口から出ています。得策。彼は何が正しくて 何が間違っているのか、何が神様の御心にかない、何が神様の御心から外れているか、そこから答えを見つけるはずでした。ところが彼らの答えは損か得かで答えを出したのです。一人イエスを殺すことで民全体が救われるならば、こんな得なことはない。なんと、この損か得かの計算がイエス様を十字架へと追いやることになっていくのです。しかしよく見てください。この損か得かと大祭司が心の中で計算したこの計算は、私たちが日々やっていることではないでしょうか。そうすることは私にとって損か得か、即座に私たちは心の中で計算します。それは私の趣味に合っているか、私の好みに合っているか、私の利益になるか、自分の喜びになるか、私たちはすぐに自分の喜びかどうか、自分の損か得か、一瞬のうちに計算して物事を決め、実行し判断する。大祭司の損得感情がイエス様を十字架に追いやったとすれば、私たちは日々心の中で様々な損得感情をしながら、その度ごとにイエス様を十字架へと追いやっているようなものです。そしてこの大祭司の発言が最高議会の決定を生みます。53節、そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。すなわちその日から大祭司の発言によってもう祝儀一決したのです。イエスを殺すことは決定、あとはどのようにして殺すかの計画だけ。最高議会の決定はここでなされました。そして57節を見ますと、57節、さて祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していた。すなわち逮捕状が出たのです。そして指名手配になったのです。全国指名手配にイエス様は挙げられて、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出よ。イエス様はまさにお尋ね者になってしまいました。そのためにイエス様は公然と人々の前に出られなくて、エフライムという町に入ってしばらくそこに過ごして、お尋ね者になっているのに、その中心の町エルサレムについに12章になると姿を現していくのです。さて、ところがです、この福音書を書いたヨハネはこのカヤパの言葉、大祭司ともあろう者が得か損か、損か得かで判断をしてイエス様を十字架につけることを決定してしまう、そのカヤパの言葉をさらに高いところから解説します。大祭司として本人も分かっていたわけではない、それは一つの予言的な言葉だったのだというのです。カヤパは議員たちに、あなた方は全然何も分かっていないと叫んだんですが、とても皮肉なことに、そのカヤパ自身も何も分かっていないで、その時口に出した言葉はイエス様の大切な予言の言葉として吐いたのだとヨハネは解釈するのです。カヤパは自分でも分かっていないことを、しかし大祭司というですね、神様の大切なお働きに立たされている人の口を通して用いて神様が言わせたのだというのです。カヤパはただ自分たちにとって得策だからとそれを言ったんですが、しかしカヤパの理解意識をはるかに超えた大切なイエス様の十字架の死の意味がカヤパの口から吐かれたというのです。それは二つの意味があったというのです。 イエス様の十字架の死は第一に身代わりの死であるということをカヤパは意味軸も口にしたのです。一人の人が民の代わりに死んで、イエス・キリストの十字架の死は代わりの死であった、身代わりの死であった。そしてもう一つのことはヨハネが解釈します。またただ国民のためだけではなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。なんとヨハネはイエス様の十字架の死、それは身代わりであり、その死によって散らされている神の子たちを一つに集めるための死だったんだと、それをカヤパが自分では意識しない、理解しないで、しかし予言させられたのだというのです。皆さん、この私たちが見ているヨハネの福音書というのは、だいたい紀元90年代に書かれたと言われています。実際のこの出来事が起こったのが、ちょうど紀元30年ぐらいです。イエス様が十字架にかけられるのは紀元30年ぐらい。ですから、それからはるかに60年以上経過しています。一番長生きをしてヨハネは、はるか昔の60年前の、60年以上前の、この大祭司カヤパの言葉を、このような形で解釈するのです。そして、確かに、あのカヤパの言葉は予言だったんだ。確かに、その後イエス・キリストは十字架で殺されたけれども、それは身代わりの死であったし、なんとその十字架の死によって世界中に散らされている、世界中に散らされているけれども隠されている神の子たちを十字架の死によってイエス様は一つに集められたのだ。ヨハネはこの福音書を書いたとき、まさにそれを周りに見ているのです。ヨハネは見ていました。ユダヤ人だけではない、サマリア人も、またギリシャ人も、ローマ人も、エチオピア人も、世界中の人たちが、キリストの十字架のゆえに、一つに呼び集められて、クリスチャンになっていく、神の子たちとして集められていく、その様子をヨハネはもう十分に見ていたのです。白人が、黄色人種が、黒人が、一つに呼び集められていく様を見たのです。ヨハネは、私たちの持っている聖書の一番最後、ヨハネの黙示録の中で、7章の9節で天国の光景を神様によって垣間見せられて、このようにですね、述べています。その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。そうなんです。あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数えきれないほどの人たちが集められている光景を、そこに。私たちが呼び集められる、その具体的な方法は様々です。様々な方法で私たちは、呼び集められました。ある方々は心にある悲しみを、また虚しさを何とかして埋めたいという願いから教会にいらっしゃいます。ある人は、まあ私はそうでしたけど、英語の勉強がしたいと思って教会に行きます。ある人は教会に行くとタダで食事が食べられるっていうんでですね、食事に惹かれていらっしゃる方もいますし、教会にはいい女性がいるようだ。結婚相手を見つけたいと思ってですね、教会にいらっしゃる方もいますし、ですね、ある方は、友人に誘われて、家族に誘われて、無理やり、または義理で教会にいらっしゃる方もいますし、また教会の音楽に惹かれていらっしゃる方もいるわけです。本当に、いらっしゃる方法は様々です。しかし、様々なきっかけから教会にいらっしゃり、また聖書を読み始め、また説教を聞き、またクリスチャンたちの体験談を聞くにつれて、次第次第に焦点が定まってきます。すなわち、 教会では一番大切なのはイエス・キリストを知ることなんだなとですね、イエス・キリストについての関心に焦点が定まってきます。イエス様とは一体誰なんだろう、一体何をされたんだろう、なんで2000年前の歴史上の人物がそんなにも重要なんだろう、私とどういう関係があるんだろうと、イエス・キリストについての関心に焦点が定まってきます。ところがです、私たちがイエス様についてだんだん知るにつれ、思ってもみなかったことが教会で起こってきます。教会にいらっしゃる方々の多くは、やっぱり教会でこう平安な安らかな気持ちになりたい、そんな気持ちになりたくて教会に来るんですが、だんだんイエス様のことが分かってくると、神様のことが分かってきますと、同時に分かってくることがあるんです。それは自分の姿が分かってくるということです。これ同時進行なんですよ。自分のことは棚に置いてってことできないんです。イエス様のことが分かってくると、分かってくるにつれて、イエス様という方の前に立たされている自分の生き方なり、心の考え感じ方なり、口の言葉なり、私っていう存在が見えてきます。そうすると安らかになりたくって教会に来たのに、安らかさがなくなっちゃうんです。それまで自信たっぷりに生きていたのに自信がなくなり、それまで自分は相当まあ人並みにいいものだと思った自分が惨めに見えてきて、自分がだんだん汚い、どうしようもない罪深いものだっていう自分の汚さが見えてくるんです。なんだ、教会に行くとだんだん辛くなっちゃった。皆さん、もしそういう段階にいらっしゃる方いたら、とてもいいペースで来てると思ってください。とても正常なんです。どうしてもそれは同時進行で起こることなんです。そして本当に自分のことがだんだん分かってくるにつれて、今度はまたそれと同時にイエス様のことが逆にまたよく分かってきます。そうだ、イエス・キリストの十字架、2000年前の十字架、一体何の関係があるかと思ったけど、自分の罪が分かれば分かるほど、そうなんだ、この私のどうしようもない、自分で拭おうとしても拭えない罪の思いや罪のこの心を、イエス・キリストは身代わりになって十字架にその罪を背負ってくださっているのだ、私の罪のために十字架にイエス様は死んでくださったのだということが、自分のことが分かれば、まさに魂で分かるっていう感じで分かってくるのです。本当はこの私があの十字架につくはずの人です。キリストじゃないです。キリストは十字架につくはずの人ではない。全く罪のない清いお方。つけられるとすれば、人から呪われ、神から呪われ、捨てられるべきは私なんだ。だけど、イエス・キリストはなんとこんな私を愛して、こんな私の身代わりになって十字架に死んでくださった。このイエス・キリストの身代わりによって、私の罪は許され、私に永遠の命が与えられ、神の子供の特権が与えられるんだ。私たちはこのようにして、イエス・キリストの愛に、イエス様の恵みに引き寄せられて、まさにイエス様に引き寄せられることによって、救いを得るのです。散らされている神の子とあります。イエス様は、前の章、ヨハネの10章で、私にはまた、この囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。皆さん、神の子供、神様の羊、イエス様の羊は世界中に散らばっているんです。どういうことなんでしょうか。聖書によれば、世の作られる前から、神様の子供となるはずの人は、イエス様の羊として選ばれた人は、もうすでに決まっているって言うんです。選びっていう教えです。神様選んでおられる。でも残念ながら私たちにはどの人が選びの人かわからない。 旧約聖書のあのカインという、アベルを殺したカインは、額にですね、何かこう、印がつけられたとありますけどね。クリスチャンとして選ばれた人をよく見るとですね、この額にですね、何か印がこう浮かび上がってくるんだったら、楽ですよね。じーっと人を観察すればいいんです。そして、あ、この人は額に印があるって言うんで、その人のところに行って、イエス様のことを伝えると、イエス様を、はい、信じますとですね、答えてくるわけですから、これは便利ですけど、残念ながら、印はありません。私たちの目からは隠されているんですが、神様はすでに選びの民を世界中に散らばって持っておられる。私たちはその人が誰かわからないけども、その人たちを呼び集めるお手伝いをするわけです。そして、呼び集める方法はイエス様によれば、私の羊は私の声を聞き分けるって言うんです。たくさんの羊がいて、その羊、たくさんの羊飼いの羊がですね、一緒にこう集まっています。ところが、一人の羊飼いがですね、こう、声をピューッと上げるとですね、なんとその羊飼いの声を聞き分けて、その羊はそこに集まってくる。ちょうど同じように、イエス様の言葉を語るとき、イエス様の羊は、メーと言ってそれに集まってくるって言うんです。ちょうど先週も、少年院の集会が久しぶりに行われました。本当にですね、少年院の少年たちに福音を語るとき、心の中に本当に祈らされるんです。この30人、40人のですね、少年たちの中に、神様の羊が隠れているに違いないと思って、こう、生かしていただいて、イエス様の言葉を語るのです。本当はそこでですね、イエス様の羊、めーって言いなさいって言いたいんですけど、国の施設ですから、そこで招きなんかをしてはいけないわけです。どっかで、イエス様の言葉を聞いて、イエス様の言葉に反応する少年が、きっと起こされているに違いない、起こされるに違いないと信じて、働きをするわけですけど、イエス様の言葉に、イエス様の羊は反応する。パウロの表現によればこうです。十字架の言葉で、神様の選びの羊はそれに引き寄せられてくるっていうのです。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであっても、救いに預かる私たちには神の力だ。今日の午後、七尾聖書教会で大議員総会という総会が開かれるんですけども、七尾に保育園があります。すると以前にですね、その保育園でお話をしてください。小さな子供たちにお話をしてください。何の話すればいいんですかって聞きました。どうぞ十字架の話をしてください。うちの保育園の子供たちは十字架の話は毎日でも聞いても嬉しがるんです。喜ぶんです。十字架の話をしてください。すごい保育園だなと思いました。そこの子供たちは十字架の話は毎日でも喜ぶって言うんです。皆さん、パウロによれば十字架の言葉が語られるとき、滅びに行く者はバッカげてる。聞きたくねえ。愚かな話。あんな裸にされて、血まみれになって十字架で殺された、あんな犯罪人のどこがありがたいか。と、十字架の言葉に嘲笑い、愚かとしてそれを拒む。しかし、なんと十字架の言葉が語られるとき、救いに預かるものは、それは本当に私のためです。本当に感謝です。私はその十字架につけられたイエス・キリストを信じますと、イエス・キリストを信じるようになる。恐ろしいですね。十字架の言葉によって人は分けられるんです。滅びゆく者と救われる者とにはっきり分かれてくる。単純な十字架の福音。それこそが世界中に散らばっている神の子供たちを一つに呼び集める方法なのです。私たちがクリスチャンになるということは、何よりもこのイエス様、十字架につけられたイエス様に引き寄せられてクリスチャンになったのです。美しいステンドグラスに引き寄せられたのではなく、教会の音楽に引き寄せられたのでもなく、美味しいお食事でもなくって、最終的にはイエス様、十字架につけられたイエス様に引き寄せられて、私たちはクリスチャンになります。すると、そうでもう一つのことが起こるのです。例えば、素敵なお花がありますけど、 みんながですね、この素敵なお花に引き寄せられて集まってきます。わあ、綺麗やね、あ、この時期にこんな花が咲いてる、珍しいねと言って引き寄せられてきますと、そうすると、このお花に引き寄せられた人たちが周りにいっぱい集まってくると、それまで遠かった人たちがこのお花を中心にして、すぐそばに顔と顔とを突き合わせるような形でみんなが近くに集まっていることに気づくでしょう。そうなんです。イエス様に引き寄せられ、イエス様の十字架に引き寄せられるとき、引き寄せられた者たちもお互いに近くにあることに気づきます。一つにされていることに気づかされるのです。そうなんです。こういうふうにして神の子供たちはイエス様の十字架によって一つに、身近なところに、本当に近いところに集められるのです。教会は趣味の会でも仲良しサークルでもありません。また教会はそのようなものにしてはなりません。教会は何よりもイエス様の死によって一つに集められた者たちの集まりです。だからこそ、性格も違い、趣味も違い、年齢も違い、職業も違い、立場も違い、ものの考え方や感じ方、もうみんな違うのです。こんなにも違う者たち。しかし、そんなものが一つになれるのです。教会というところは、私たちの損得感情で出来上がる世界ではありません。大祭司カヤパが幅を利かせる場所ではないのです。自分にとって損か得か、好きか嫌いか、気が合うかどうか、そんな基準で私たちは集まっている世界ではないのです。イエス様の死によって一つに呼び集められて、その結果として出来上がった群れです。だからこそそこに許し合いがあり、ありのまま受け入れる、その広い心が可能なのです。ローマ書の14章の15節によれば、私のとても好きな言い回しなんですが、あなたも私も私たちはみんな、キリストが代わりに死んだほどの人、キリストが代わりに死んだほどの人だと書いてあります。この時計はとても高価な時計でして、どこで買ったのか今覚えてないんですけど、3キュッパで買ったんです。いつもはだいたい1キュッパの時計なんですけど、これは大枚はたいて3キュッパ、3980円が支払われました。すなわち3980円という犠牲が払われて、これは私のものになりました。じゃあ、私の代価はいくらですか？あなたの値段はどれぐらいですか？3キュッパ。もしかしたらやっぱり私は3億9800万円ぐらいでしょうか？いいえ。聖書によれば、私たち一人一人の値段が書かれています。どれぐらいの値段ですか？キリストが代わりに死んだほどの人。とっても大切な、これは私たちがお互いを見るときの見方です。ちょっとお隣を見てください。皆さんのお隣。ちょっと見るの恥ずかしいかもしれません。お隣を見て。はい。ちょっとですね、すっごく恥ずかしいんですけど、ね、夫婦で座ってると余計にやりにくいと思いますけど、お互いに向かって。お互いを、キリストが代わりに死んだほどの人って一回言いにくいでしょうけど、言ってみてください。すいませんけど。どうぞ大きな声で。はい。はい。ありがとうございます。とても恥ずかしそうですけど、でも嬉しそうです。キリストが代わりに死んだほどの人。私たちは、なんとその値段はイエス様と同じ値段だったんです。イエス様というですね、代価が支払われて、あなたを罪の中から、滅びの中から、サタンの手から買い戻した。あなたのために、私のために支払われた値段は、キリストの命なんです。ですから、本当に高価。イエス・キリストの死を真ん中にして、私たちは本当に出会わされた、互いにキリストが死んだほどの人。最後に一つのことをお明かしして終わりたいと思うんですが、 今教会で聖書学校ですね、の先々週から始まってですね、新しい学期が始まったわけですが、私の聖書学校の一つのクラスはクリスチャン生活という授業で、今年度は前にも紹介したと思いますが、このキリスト者の死生観、死と生、この一年間かけてですね、特にクリスチャンの死という問題をですね、こう取り扱っていこうということで、これを学び始めました。第1回目の授業、先々週の授業で、旧約聖書のこのユダヤ人の先祖、族長というんですが、その方々の死をですね、聖書の中から、旧約聖書の中から、読んでいました。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセなど。まず最初の族長、アブラハムが死んだとき、そのお葬式を誰がやっているかと聖書を調べてみると、なんとアブラハムお父さんのお葬式をしているのは、イサクとイシュマエルです。え?と思いました。イシュマエルは追い出されて遠くにいたはずです。イサクとはまさに犬猿の仲。今でもそれは続いていて、ユダヤ民族とアラウ民族が争っていますけれども、ユダヤ民族の祖はイサクであり、アラウ民族の祖はイシュマエルなわけです。しかし、なんとアブラハムの死んだとき、イサクとイシュマエルは一緒にお父さんのお葬式をしています。ヤコブが死んだとき、エジプトで死ぬんですが、ヨセフをエジプトに奴隷として売ったお兄さんたちは、ひそひそ話をして、困った顔を恐れて震えています。お父さんが死んだ以上、今度はきっとヨセフは、私たちがやったあのひどい、あの罪の復讐を始めるに違いない。と言って、お兄さんたちを怯えるんです。そのお兄さんたちの心を知ったときに、ヨセフは泣きます。なんと悲しいお兄さんたちの心でしょう。そしてヨセフは言うのです。あなた方は確かに私に悪を行いましたが、神様はその悪を今日のために、良いことのために用いられたのです。神様はあなた方をも用いてこんなにも素晴らしいことをしてくださいました。私の中に恨みも何もありません。そう言ってですね、お父さんヤコブの死をきっかけにして、お兄さんたちとヨセフは本当の意味で心と心が触れ合う和解をするのです。お葬式っていうのは悲しい場面ですけど、もう一つは生き残った者たちが、その人の死を、一人の大切な方の死をきっかけとして和解する場でもあるのです。私自身、去年母が亡くなり、また今年おじさんが亡くなったことによって、本当にですね、疎遠になっていた親族、いや、仲違いしていた兄弟の間に和解ができたことを私自身経験して、お葬式っていうのはこういう意味があるんだ、とですね、教えられ、帰ってそこから祝福を受けたのですが、私たちはそれ以上のこと、私たちの交わりはイエス様の死を真ん中にしての交わりであるのです。イエス・キリストの死によって、本当にですね、隠されていた、散らされていた神の子たちが、こんな風にして一つに集められました。ぜひとも、お一人お一人を、かけがえのない、たっとい、キリストが代わりに死んだほどの人として、本当に受け入れ、許し合い、また祈り合い、支え合っていく、麗しい教会づくりを共にさせていただきましょう。感謝します。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。